ネクスコ東日本プレゼンツヤンの気ままにドライブ、今週は工場見学ドライブということで、今回はまあ新潟越後ね妙高の名物でございます缶釣り工場です。まあ、お店の前に立っておりますけども、可愛い缶釣りの唐辛子のオブジェが2体立っておりますね。今年はあれですね、あんまり雪ないですね。もううっすら1メートルは確保してたんですけども、今見渡すところまあ、せいぜい20センチぐらいの積雪、うん、これは缶釣り名物の雪さらしっていうのはできてるんでしょうかね。それも気になりますな。では入ってみましょう。はい、それではお話を伺います。有限会社缶釣り専務取締役東條さんでございます。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。おはようございます。
僕工場見学できるの知らなかったんですけども、誰でもできるものなんですか？
そうですね、フリーで来られてもですね、よほど大きな団体でなければ予約なしでもそれなりにご案内はできます。
ぶらり来ても大丈夫なんですか？
そうですね、はい。
お金は
有料ではないので無料で見学はできます。
見学内容ってどんな感じになるんですか？
そうですね、今の冬の時期でしたら、まあ、ちょうどタイミングが合えば雪さらしの体験もやってもらいたいとかすることもできるんですけれども、タイミングがずれてもですね、本社工場の方の2階の方でですね、2階の方から工場の方で作っているところですね、ちょうど上から見ることができますので、そちらの方でいろいろご案内とか、まあ、歴史をちょこっとお話しさせてもらったりだとか、そんなことできますね。
なるほど、
はい。
ちなみに今日は雪さらしは今日は無理ですよね？
そうですね、今日はちょっとタイミングちょっとずれてしまいましたっていうこともありますし、ちょっとね雪が今年少なくてですね、
痛いですね、
はい。それでちょっと今足踏み状態で、今ちょっと雪さらしの方はちょっと今ストップしている状態ですね、はい。
残念、まあ、それはまあしょうがないとして、じゃあ早速工場見学お願いします。
はい、ではこちらの方2階の方へどうぞ。
はい、もう写真がいっぱい。
これが一番缶釣りを、いやこの味に決めようって、相談して作ってた時のその写真ですね。
ちなみに缶釣りってどれぐらい前から作られてるもん
ですか？ですね、会社としてこの味で行こうって決めたのが大体50年ぐらい前なんですけれども、まあ缶釣り自体はですね、この辺の地方の方が昔から保存食としてですね作ってたので、まあ歴史的に言うと本当に上杉謙信の頃からということで、商品にも毘沙門のマークを入れさせてもらってですね。
あ、そうなんですか。
はい、
もうすりこぎ棒で唐辛子をすって、ね、なんかゆずかなんかですか？
そうですね、ゆずですね。あとニンニク入れて試したり、生姜入れて試したりだとか、
はい、ああ、じゃあここから始まっているわけですね。出た、雪さらしってこういう感じなんですね。
そうですね、昔はこういった形で下にビニールは引いてたりしたんですけども、うん、ちょっとビニールだとちょっと拾うときに非常に苦労があるということで、はいはい、今は透明のネットこういう感じですね。今ネットを下に引いて、その上に唐辛子を巻いて、でまたネットをかぶせて、で回収のときには上のネットをバーッと剥ぐと雪だけがさーっと取れて、で下のネットをこうやってやると雪だけ落ちて物だけ残るっていう感じで。
大きいんですか唐辛子？
約20センチからあるんです。はい、
どこ、俺こんなちっちゃいの5センチくらいの、
だから普通の唐辛子かと思った、うん、
それくらいの小さいやつだとみんなこの網目から落ちちゃうんで、うちで作ってるのは約20センチから25センチぐらいありますね。でここからまあちょうど下を覗いていただくと、まあ作業場があるんですけれども、はいはい、一番向かいにある四角い箱の中でボイラーがありまして、缶釣り自体麹が入っているので発酵食品なので、その発酵を抑えないとそのまま出してしまうとですね、キャップが破裂しちゃうんですね、中で自然発酵しちゃうので。
昭和38年の段階では だいぶボンボンやったでしょうね。
車の中ものすごかったらしいです
そんな技術が確立されてる、ね、前ですもんね。
配達してる最中に後ろでボンボン破裂したっていう逸話はもう、
なるほど、
子供の時から聞かされてますん で今日はちょうどですね、向こうの作業の奥の方で仕込み作業があって、元仕込みがあるので、そちらの方はちょうどタイミングが合うので、はい、見ることができると思いますので。
やった、
はい、行きましょう、行きましょう、
行きまし
ょう。さて
入ると香りがまず全然。
あ、本当ですか。
はい、
おっさ、ほら、
あ、辛
っ、もう来たよ缶釣りの。
あ、辛い。 普通なんか辛い香りが辛い
跳ね返りで飛んできますんで
気をつけてください
。顔に飛んで目に入って
る。ここにあるのが雪さらしした後の唐辛子を吸ったやつですね。はい、
もう感じるっぽいよ。
そうですね。だけどこれはまだほんの唐辛子だけなので、はい、これからこの中に入れて混合器の中に入れて塩と麹と柚子が入って、はい、でこの樽にまた詰められるんですけども、樽見てもらうと分かるんですが、一つ一つ番号とか年号が書いてあるんですけども、要は特に年号ですね、大きく書いてあるのがこれ25って書いてあるのが25年元仕込み、向こうの方行くと24っていうのが、ね、24年に元仕込みしたものですね。
缶釣りってそんな何年ぐらいかかるんですか？
あの通常の缶釣りで3年。
知らなかったよ。
3年間この状態で、手前に置いたり上に置いたり下に置いたり奥に置いたりを、場所をずらして発酵を、まあ、均一にして、まあ、その途中でもこうやって何回か手返しをして空気を入れたりとかして発酵を促すんですけども。
3年以上のものとかもあったりするんですか？
そうなんですよ、あの6年仕込みっていうのもありまして、
6年仕込むとどうなるんですか？
6年仕込むとですね、麹がさらに発酵しまして、よく発酵するのでやっぱり甘みとかうまみがすごく出てくるんですね。
超高級品でしょうよこれは。
ただね、辛いものが好きな方にはちょっと物足りなくなってしまいますけれども、
うまみを求める人、
辛みを取るかっていう感じですかね。
なるほどね。
これが今今年ほんの今仕込んだやつですね、ばっかりです。
麹が
まだ、粒が丸き
の、
どうぞよかったら。
女の子たち、はい、今仕込んだのペロッとさせてくれるって。
嬉しい。まだ多分辛みとしょっぱさと柚子の酸っぱさがみんなバラバラなんです ね、
そう
ですね。
まさに言う通り一体化してないん
だ。一体化しない、
うん、あのベルのところどころに甘かったり酸っぱかったりしてる、辛かったり。
辛さ自体はその年によって唐辛子が辛かったり辛くなかったりとかするときあるので、辛さを調整するのは先ほどの鷹の爪で辛くちょっとしたりとか、3年後を予想して。
じゃあ年ごとにあのやっぱボジョレーじゃないけど缶釣りもそう、出来があるん
ですか？変な話、もう樽一つ一つでもう変な話ちょっと違うっていう方は言いますね。
面白いね。今度ワインセラーみたいなところに置いとく。何年ものの缶釣りっつって。いや本当にもうみんなが知ってる缶釣りですけども、実を言うと知らないことっていっぱいありますね。
そうですね、まあ変な話、名前は知ってたけど見たことなかったとか、うん、食べたことなかったっていう方も結構まだまだいっぱいいらっしゃいますんで、うん、まあ、そんな方ぜひですねこちらの上越方面に来られた時はちょっと足を伸ばしてですね寄ってもらえればいいかなと思います。
はい、ちなみに今日一つ勉強したのは、缶釣りというのはなんで缶釣りか、缶作りがなまったものだったと。
そうですね、はい、
これも知らなかったでしょ、ね、皆さん知らないこといっぱいありますね。ではまた来週。
NEXCO Information。
NEXCO 東日本新潟支社では通行料金の支払いがなされないまま ETC バーを通過してしまう車両を減らすことを目的としたキャンペーンを行っています。そのキャンペーンポスターのキャラクターネギッコさんに詳しい内容をお伺いします。
こんにちはネギネギ。
こんにちはネギネギ。
ネギッコの
ナオです。
メグです。皆さん、ETC レーンの通行料金が表示される表示器はご存知ですか？そこにストップ停車と表示された場合、ETC バーは開きません。一旦停止の上、係員の指示に従ってください。
万が一、ETC バーを押し開いて通過してしまった場合は、通行料金をお支払いいただけていない可能性があります。ETC カードの番号、有効期限、車両番号、車両の特徴をあらかじめご準備の上、お客様センター、電話 0570-024-024、0570-024-024 までお電話ください。
お客様センターでは、ETC トラブルのほか、高速道路全般に関するお問い合わせを24時間受付対応しております。あなたにベストウェイ、NEXCO 東日本からのインフォメーションでした。
はい、ということでございまして、今週は缶釣り工場に潜入してまいりました。まあ皆さんもよくご存知の缶釣りですけども、まあ発酵食品なんですよね。3年ですよ。普通の商品で3年発酵されて熟成されたものが出荷されてる。知らなかったね。知らなかったですね。で、あの缶釣りさんの工場見学なんですけども、まあよっぽどの大人数でない限りはいつ行っても大丈夫だし、いろんなパネルも飾ってあるんですよ。その過去こんな人が工場見学に来ましたよみたいなあるんですけども、
まあ、工場見学には来てないにしても、安倍総理とかね、缶釣り愛用者ですし、それから、青空レストラン、大輔さん来てますしね。それから石原良純さんとか来てますし、結構な有名人の方々が工場見学来てますわ。ぜひ皆さんもね、三代方面、新井方面行ったら、寄ってみたらどうですか？続いてはこちら。
ヤンキマレポート。
さあ、今週もヤンキマ特派員の方とお電話つながっております。レポートしてくれるのはこの方。湯沢町観光協会、コマコの夫特派員こと、諸田さんでございます。諸田さん、こんにちは。
こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。さあ、湯沢町の旬のイベント、何でしょうか？
はい。湯沢伝統のお祭り、湯沢温泉雪祭りをご紹介します。
はい。
今回で62回を迎えるこの雪祭り、今年は3月1日土曜日、湯沢高原スキー場、布場ゲレンデを舞台に開催されます。
はい。これ布場ゲレンデっていうのは、はい、ロペノって行くんですか？
いえ、ロペの下のところになりまして、誰でも簡単に行くことができます。
あ、なるほど、よかった。
はい。小説、雪国にちなんだミスコマコの披露や、松明を持ってスキー場を滑走する松明格好や、冬花火、そしてゲレンデに広がるスノーキャンドルなどもあり、見どころ満載ですよ。
うん。
ちなみに松明格好はここ布場ゲレンデが発祥の地なんですよ。はい、ヤンさんご存知でしたか？
いや、知りません知りません。
1951年から始まりました。
じゃあオリジンを見に行かなきゃね。
ぜひ。そうですね。はい。そしてその他に、おみこしや太鼓の演奏などを楽しみながら、地元雪国の食をテーマにした飲食ブースで湯沢の味を楽しむこともできるんです。
うん。
はい、豪華商品が当たる大抽選会もありますので、ぜひご家族でお越しいただきたいですね。
そうですね。できればね、やっぱ泊まりで行って温泉に浸かって翌日はスキー滑ってと。
そうですね。
ね、いう感じで楽しみたいですね。
そうです。十分満喫していただきたいと思います。
うん。
はい。
以上、湯沢町のおすすめ情報を湯沢町観光協会コマコの夫特派員こと諸田さんにリポートしてもらいました。諸田さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。